い、みんなでリレーフォーライフのコーナー始まりました。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをご紹介しております。また月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でお楽しみいただけるようにもなってます。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。二日酔いの大須賀です。
あら、そうなんですか。
昨日ライブだったんですよ。
あ、それはそれはお疲れ様でした。
お疲れ様です。ね、こちら FM 岡崎でもいつもお世話になってます、はい、カブホールさんの方で、
はい、
昨日ライブで、でその後珍しく4バンド出たんですけど、4バンドとあとその関係者で打ち上げがあって、僕は途中でそれでも失礼したんですが1時まで飲んでました。
上等です。
上等ですね。
ね、もうカムホールのメンバーみんな若いから、19とか20歳とかみんな若いから、あ、19とか飲んでないか、うん、まあね、20歳過ぎたばっかとかね、そういう子ばっかりだから
ダメですよね、おじさんたちが そこで一緒になって。でも昨日はで、ね、実はライブのメンバーは、僕らよりちょっと年下ぐらいの方たちだったんで、
あ、
まあアダルトな感じで、
うん、
うん、なんで話も合うんですよ。だから余計盛り上がっちゃって。
ああ、そうでしたか。
はい、楽しい一日でした。
本当に何よりです。
はい、頑張るぞ今から。
はい、
気持ちを切り替えて、で実は今日この後も、
はい、
ラジオ終わって、まあ、午後からになるんですが、
はい、
名古屋の方へ足を運びまして、名古屋の総合病院なんですけどね、
はい、
そちらでリレーフォーライフの説明を緩和ケアのスタッフ向けにしてくるんですよ。
あ、いいことしてきますね。
ね、で実は先週と今日と、
はい、
由美さんと僕同じ資料を持ってるんですが、この資料っていうのがその説明会用の実は資料なんです。
なるほど、
はい、
ちゃんと大須賀さん何気にご自分の自己紹介のところでドラム叩いてるところを映してるときとか、そういうやつですね。
うん、先方にお渡しする資料は実はこの 写真はですね、はい、ドラム叩いてる写真じゃなくてリレーフォーライフの会場での写真にしてあるんですが、
もうよそ行きなんですから。
ちゃんとここで笑いを取るようにしてあるんですよ。
あ、そうか、ネタだから隠してあるんですね。
そうそう、
なるほど、
ね、いや細かいこと言ってますけど , 笑いが欲しいんか。欲しいんです。
それもね、やっぱり講師の技量ですもんね。みんなにこう眠くならないように聞いてもらうための。
そうですね、
うん、
あとまあ最初にね、冒頭でちょっと笑いをいただくと、はい、こっちもやりやすいですし、うん、聞いていただく方も肩の力が抜けるかなと思うんで、
そうですね、
はい、まあこれある意味お約束なんです。
なるほど、
はい、
はい、だから大須賀さんに講師頼むと聞きやすいですよ皆さん。
いやいやいや、聞きやすいかどうか別にして。ね、よく脱線しちゃうんですが、まあ今日は先週に引き続いてその資料を使ってね、リレーフォーライフのお話をさせていただくんですが、先週はワンワールドというか、なんだ、3つのテーマまでやったんですが、
はい、
リレーフォーライフのね、当日の流れって確かここまで触れてなかったような気がするんで、ここちょっと触れさせていただく、いただきます。
わかりました、
はい、まずリレーフォーライフっていうのはこれ国際ルールにも入ってるんですが、
はい、
開会式と閉会式をちゃんとやらないといけないです。
はい、
はい、でその、まあ、スタートは開会式ですね、
はい、
その開会式の時に一緒にっていうか、その流れでですね、これも必ずやるサバイバーズラップというものがあります、
はい、
そのサバイバーズラップっていうのは本当にサバイバー、要は何でしたっけ、サバイバーサバイバー、
あ、サバイバー、はい、サバイバーっていうのは1回でも、はい、あなたはがんですよって言われたことがある人です。
そうです、もうさすがです。その方たちだけの一周があります、
はい、
それがまあ、24時間岡崎で言えば24時間なんですがの一番最初の一周になります。
はい、
はい、そのサバイバーズラップをやって、でずっとこう皆さんでね、リレーパスキューをつなぎながら歩いていただくんですが、その時にはステージとかでね、この歩いてる人たちを励まそうということで、皆さんがこう音楽やってくれたりとかダンスをやってくれたりとか、 あとあの啓発のセミナー、はい、それをまあステージでやったりチームのテントでやってくれたり、はい、岡崎の場合はあと階段教室っていう別の、屋内のね会場があるんで、そちらで、啓発のセミナーもやっていただいたりしております、
はい、
うん、でそれであの、まあ、夕方を迎えるわけなんですが、夕方にはルミナリエとはゆみさん何だったでしょう。
はい、はい、ルミナリエっていうのは、はい、まあ見た目紙袋なんですけど、はい、うん、あのロービキがしてある紙袋で、でそこに皆さんがいろんな思いをこう託して、はい、こう字なり絵なり書きまして、はい、で中にあの明かりを灯して、はい、でそれを会場内にずらーっとこう並べるっていうのですね。
そうですね、はい、でそれも一晩中火を灯し続けるんですよね、はい、これもでそのルミナリエも始まります、うん、であとエンプティーテーブル、
はい、
はい、このエンプティーテーブルっていうのはあの机と椅子を用意して、でその机の上にはね赤いバラ、うん、置いて一輪置いて、
うん、あ赤じゃなくてもいいですよね。
あ、いいですよ別に、うん、岡崎は確か岡崎は紫です。
そう、紫です。去年から、はい、でそう紫、ちょっと脱線しますけど紫のその時 の, あのバラ、
う
ん、根っこ生やして、うん、花一回咲かせて、
そうですね、う
ん、で花が終わって新しい芽出してそのままずっと生きてます
頑張ってますね。
はい、そこから新しい芽がなかなか出ないんですけど
でもそのうち、うん、うん、多分この猛暑であの土の中の方が涼しいから
そうですね、
はい、まだ顔を出さないんじゃないかなと、ね、でそのエンプティーテーブルはバラがあって、
はい、
あとグラスとかねそういったものも用意して、
はい、
今日、
はい、
この場所に来れなかった全ての人たちのためのテーブル、うん、席なんです、うん、そういったエンプティーテーブル、ゆみさん毎年ここで朗読を、
はい、
心を込めての朗読をしていただいてますが、
はい、岡崎で、はい、もうその場で読ませていただいておりますよ。
そうなんですよね、うんうん、あの素敵なあの朗読をね、ゆみさんの朗読を聞きながらみんなでこうちょっとしんみりした時間を皆さんで過ごします。
その時に大体こう生演奏をねボランティアでしてくださるプロのミュージシャンが来られるので、うん、
はい、
そう、それも皆さんの心をわしづかみにするんですね。
そうですよね、すごく素敵な音色ですもんね、
う
ん、
そうそう、
今年はちょっとまあどうなるかわからないんですが、岡崎の場合はまたそれもね楽しみにしていただきたいと思います。でそれから夜通しのリレーウォークがまだまだ続きます、うん、はい、もう本当に夜中でもですね、どうだろう、100人ぐらいの方はずっと歩いて歩き続けてくれてるんですよね、
うん、そうですね、
うんうん、
誰もいないことないですもんね、岡崎。
ないです。
ずっと誰かかんか歩いてますね。
本当に歩いてくれてます、うんうん、それも同時にね FM 岡崎では会場から生放送をしていただいてるんですが、その様子もね、うん、お話ししていただいたりもしてますし、時には歩いてる方捕まえてお話をね聞いたりもしてます、
はい、
で去年からか、同じ日に違う場所でリレーをしている会場とね、こう電話を結んで話をしましたね。去年も
そうでした ね、
ね、収集がつかなくなりましたけど。
そうだって、もうみんなラジオの生放送で電話がつながってるって認識してないんですもの。
そうそう、ちょっと待ってちょっと待ってって変わるんですよ向こうで、うん、おーもう切るぞって言いながらでも ね
もううだうだで、
うだうだ、
もう切ってやろうかと思っちゃいますよ
本当に
怒られちゃうんです
ね今年も岡崎以外が4会場だったかな、はい、あるんで、まあ、またどうするかを、
そうですね、うん、もう時間決めてやりましょうあれは、
うん、本当にね。でもどうせならそうやって結ぶっていうのもね、
はい、
自分たちだけじゃなくって他でも同じ思いで歩いてる人たちこんなにいるんだよっていうことがねこう実感できる時間ですので、また何か企画をしたいなというふうに思います、
はい、
うん、で、まあ、そんなこんなで夜明けを迎えます、はい、リレーフォーライフのイメージから何でしたっけ、
うん、何の
リレーフォーライフの、
あ、リレーフォーライフのイメージから、はい、はい、紫です。
紫ですよね、朝焼けの、
はい、
はい、紫の朝焼けを迎えます。
はい、春は明け物
そう
でも9月ですけどね、
9月ですけど、はい、でもねまあ、天気にもよりますが晴れてれば綺麗な朝焼けの空をね見ることもできます、はい、で2日目をそれで迎えて、そっからねこう運営側の話をするとそこからの時間って早いんですよね。
うん、 早い、
ああもう終わる、あと1時間で終わっちゃうみたいな感じになるんですけど、うん、そんな2日目もあのステージでもね、あの皆さんを励ますためのイベントをいろいろしていただいて、あのチームテントでもね本当にいろんな催しをしていただいています。で閉会式になるんですが、閉会式の前に、まあ、岡崎では2回目のサバイバーズラップがあります、
はい、
あの1回目歩いた方も当然歩いていただきますし、土曜日どうしてもその時間の都合でね、土曜日のお昼には来れなかったっていう方、サバイバーの方、ここでももう一度歩いていただくチャンスがあります。で2度目のサバイバーズラップをやって、でもう一つ、まあこれはある意味岡崎発祥なんですけど、欅バズウォーク、
うん
うん、我々サバイバーからこのいつもなかなかね面と向かってありがとうって感謝の言葉を言うのもなんか恥ずかしくって言えないことが多いんですけど、その感謝の気持ちを示そうということで、ケアギバーの方に歩いていただいて、でその皆さんに向かって我々サバイバーが拍手をすると、うん、あのサバイバーズラップは逆なんですね、サバイバーが歩いて皆さんに拍手をしていただいて、よく頑張ってるよね、頑張ったよねっていう拍手をいただきます。そんな、まあ、素敵な時間をね過ごして閉会を迎えるんですが、もうこの頃にはみんなドロドロです
そうそう、まあ、汗もダクダクだしね、砂ぼこりとかもいろいろでね、ディロンディロンですね、
デロンデロンで寝不足でね
そうそうそうそう、
でもまたそこからあの撤収が始まるんですが
、はい、
岡崎はね、皆さんにご協力いただいてるんで、テントが40数張あるんですけど1時間で片付いちゃうんですよね。
ですよね、もうほんと
皆さんのね、うん、お力はすごいね。
ね、だって閉会式済み次第そこですぐ皆さんにお願いするとブワーってみんな散ってザーッと片付けて、
そう
素晴らしいですもん ね。
実はあのルミナリエもその時までずっと並べたままにしてあるんですよね、
うん、
で700、800のルミナリエを皆さんのまずあっという間に集める場所へね皆さん持ってきていただいて、でそれからテントを畳んでいただくんですが、本当に皆さんのご協力でやれます。あれ実行委員会だけでやってたら畳むのに一晩かかりますね。
そうですね、うん、無理無理、一晩じゃ無理無理、
ね、
だって返しにも行かなきゃいけませんしね。
そう本当にありがたいです、うん、そんな皆さんのとのこのリレーの会場での、まあ、リレーフォーライフもあるんですが、それと並行してそのリレーフォーライフの会場ではね、皆さんからご寄付を、
はい
はい、集めさせていただいています。でその寄付金なんですが、何人使うか、
寄付金気になりますね、
大事なとこですよね、うん、リレーフォーライフ、日本のリレーフォーライフでは4つの大きな柱があります、その寄付の使い道として、はい、1つはプロジェクト未来、2つ目若手医師の育成ということで、まあ、奨学金ですね。で3つ目がん相談ホットライン、はい、で4つ目がん検診率向上、この4つの柱に対してその皆さんからお預かりした大切な寄付金をね使わせていただいています。これがね岡崎が始まった当時2010年の当時は全国でどうだろう2000万円ぐらいだったんですね、皆さんからお預かりする寄付金が。2014年度はですね約6000万円、
おーすごい、跳ね上がってますね、
跳ね上がってます。それだけその各実行委員会のね人たちも頑張っていただけてますし、あとそんなことにね使っていただけるならということでご協力いただける方たちも増えてるということですよね。
それだけ浸透してきたってことですよね。
そうです、もう本当にこう地道な活動なんですけどね、皆さんが確実に一歩ずつ一人ずつに広げていただけているという感じがこういったところでもやっぱり分かりますよね、
はい、
でその各4つのね4つの、寄付の使い道なんですが、先ほどのプロジェクト未来、
はい、
これ名前聞くだけだと何だろう、
うんうん、
っていうことになるんですけど、そうですね、実はこれはがんに関する基礎研究とか臨床研究に対する助成をさせていただくということなんですね、最大 一番その金額が多くて300万円までなんですが、100万円から300万円の間でその研究に沿ったあの寄付金をね、あの割り当てをさせていただくんです。まあ研究の方されてる方からすると本当に微々たる金額だと思うんですよ。特に薬とかってもう億単位ですもんね。
そうですね、
開発って、うん、なんであの本当に微々たるもんだと思うんですが、でも実はあの大体1回につき7名から8名ぐらいの今まで先生に助成をさせていただいてるんですが、皆さん口を揃えて言っていただけるのがもうあのとんでもない思いですと、うん、あの皆さんの思いがこもった重い金額です、うんうんうん、もう大金額のね大小じゃないと、もうこれは本当に無駄には使えませんっていうことをやっぱりね必ず言ってくれるんですよ。なんであのそういった先生方もね、あの我々の気持ちをすごく組んでいただけてるんで大事に使っていただいてます。ですので同じ先生が実は2回3回と応募していただける方もやっぱ見えるんです、うん、ということはそれだけ意味のあるものなんだよなっていうことをね改めて我々もあの思ってます、うん、であとまあ次にはあの若手医師の育成ということでアメリカとか国内にあの若手の先生方に研修に行っていただく、その奨学金をリレーフォーライフの寄付の中から出させていただいてるんですが、この若手医師の奨学金とプロジェクト未来、この2つに関しては 100% リレーフォーライフでの寄付金で賄ってます、うん、で次とその次3番目と4番目は実はその一部分がリレーフォーライフの寄付金ということになります。あの金額がとんでもなく大きいんで、ですのでその一部という形になりますが、元相談ホットライン、あの電話代はかかりますが、あの無料で、うん、あの相談にね応じていただけます。でこちらの方は通常あの社会福祉士の方とか看護師の方たちがあのお話を聞いていただけます。このコーナーでも北見さんってあのちょこちょこ出ていただきますが
そう、あの綺麗な声の方ね。
そうです、
はい、
見た目も綺麗ですよ。
お会いしたいな。
優しい綺麗な方、すごく素敵な方ですけど、そういった方があの優しくねお話聞いてくれますので、ちょっとこうなんか困ったなとか悩んでるっていう方はね、連絡していただけるといいかなと思います。でもう一つががん検診率向上、日本では目指せ検診率 50% でやってるんで、でもまだ全然数字が届いてないというのが現状なんですが、あの2人に1人が癌になると言われています。ということは逆を返せば皆さんなっちゃうんですよ。
そういうことですね、
うん、じゃあどうしよう、うん、確かにその予防っていうね、あの、まあ、食事のことだとかストレスをためないだとかいろいろその考えられることはあるんですが、でもなっちゃうんで、じゃあどうする、早く見つけることですよね、うん、その一つの手段が検診ということになりますのでね、はい、あの皆さん受けていただきたいですし、あとあのがんのことをもっと皆さんに知っていただこうということも実はこの中には入っています。特にね子供たちの中であるんですけど、小児がんにかかってしまったねあのお子さん、その周りにいる子供たち、本当悪気はないと思うんですけど、うつるから寄るなとか平気で言ってしまうんですよ。
うん、あそれで、
うん、でがんはそういったものじゃないですからね、伝染病じゃない、
そうですね、う
ん、でそれを言ってしまうっていうのは大人もいけないと思うんですね、うんうんうん、ちゃんと教えてないから、うんうん、なんで大人の方も子供さんにもがんとはこういうものなんですよということをね本当にあのちゃんと知っていただくのにあの寄付金も使われています。
重要ですね。
はい、本当に重要だと思います。まあ、あと簡単にその大体どのぐらいの金額かというと、プロジェクト未来が大体1500万円、はい、で小学院の若手医師の育成に関しては大体700万円ぐらいなんですね。でがん相談ホットラインは2500万円、これでもまだ本当一部なんです。で検診率向上っていうことに関しても1400万円の皆さんからの大切な寄付金を当てさせていただいています、
有効に活用されてますね
と思いますよ、うん、なんて言うんだろうな、この例えば岡崎なら岡崎だけで何かやろうと思っても金額がそんなにならないんじゃないですか。でも全国の皆さんからの思いを集めればね、これだけの金額になるんですよ。でも正直言ってまだまだ全然足りないなっていうのが、もっとこんなことしたいあんなことしたいって思ってることがあるんで、アメリカでは数百億円という単位で集まってますので、もうこんな、そんなことができるの、要はあのがんの病院でね、病院にあの受診しに行くのに、あの体がご不自由で一人で行けない方たちの送り迎えをすると、そういったこともリレーフォーライフの寄付金でアメリカでは賄われてるんです。
本当
すごくしたいんですよ、そういったことが。
それがもっとできれば、うん、それこそやっぱりね、住み慣れたお家でゆっくりしたいって思ってる方いっぱいいらっしゃるでしょうからね、はい、でもなかなか行き来が自分でできないから入院してるとかね、
そうなんです、
そういった方もすごくいっぱいいると思うので、ねね、
なんで今実際にがんと戦って見える方たちには当然そうなんですけど、あと未来ある方々のためにね、少しでも一人でも悲しむ人が減るように、少なくなるようにという思いで全国のみんな頑張ってます。
わかりました、はい、いやリレーフォーライフ、もういよいよね、岡崎でも日が近づいてきたので、はい、そういうふうに使われるもの、そういう寄付金を集めるイベントなんだってことを心に留めて、うん、多くの皆さんに参加していただきたいですね、
う
ん、
そうですね、力をください、皆さん、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。